こんにちは、ポッドエンジニア第99回エンジニアの大坪です。
エンジニアの南です。
エンジニアの田辺です。
よろしくお願いします。僕若干ノイズが来てる。これ多分エアコンですね。あ、結構してたんですね。
聞こえないですよ、大丈夫ですよ。
よかった、
大丈夫ですよ。
ちょっとまず僕の
99回なので。
そうなんですよね、99回なんですよ。
いや、すごいことが話されるんだろうなと思ってます。
なんか、ね、適当に始めたらこんなことになっちゃって。でも続けるっていうことを目標に続けたのが良かったですよ。
いや、いいですね。それ
はいいですね、
はい。クオリティを1ミリも追求しないという。この
強い。でも、1ミリもではないんじゃないですか。一応たまに。たまに音質さすがに悪すぎるとか言って、
あのあれですね、こう継続することをよりも高いプライオリティは何も置かないですかね。
あ、そうですね、そうですね、
それはそうですね、
かなって思いました。はい、
意味のない範囲でちょっとだけ、
確かに確かに、
改善もしてるなと思いました。
まあなんかよくわかんない企画とか頑張ってしましたからね、白金ランチとか言ってとか、あとなんだっけ、まあ、音質改善もそうだし、ちょっと冒頭に何か入れて
みようとか。やらない企画がありましたね。
ありましたね。紹介ランチ実は2回ぐらいやった気がするんですけどね。まあ、
素晴らしい。
さておき。ちょっと、そう、僕のちょっと時事ネタから行きたくて、ワクチンをもう一昨日打ったんですよ、3回目。で、僕のコンフィグレーションはモデルナ、モデルナ、モデルナなんですけど、3回目のモデルナで、なんか後から聞いたんですけど、モデルナがちょっと副作用きついっていう話聞いたんですけど、僕は、
まあ、なんかそんな雰囲気はちょっとありますよね。
ですよね。で、なんか
体調どうなんですか。
体調やばかったんですよ。体調やばくて、昨日、まあでも熱としては8度ぐらいまでしか上がんなかったんですけど、なんかこんなこともあること、なんか見る映画とか、なんかドラマとかをいっぱいこう、なんていうか、探して貯めといたんですけど、全く消化できなくて、なんか、ね、寝ようと寝られないみたいな感じになって。
あ、思ったよりもひどくて、
あ、そう、思ったよりひどかった。そうです。思ったよりひどくて、で、が水曜日に打って、水曜日の3時頃に打ったんですかね。で、その日の仕事は何も問題なかったんですよ。全く何も問題なくて、うん、で次の日の朝になったらもう体調がやばいことになってて、まあまあ一日は会社休むかとかのはちょっと覚悟してたんで、まあ、とりあえず休みますと。でただ夜になったら良くなんなくて、で今日の朝2日目ですけど起きたら、あ、これ無理だなと思ってもう一日休んで、ただまあ結構回復してきたんで、3時ぐらいのミーティング出れるかなとか思って回復待ってたら回復せず、2、3時間前になってやっとなんかベッドから出てきたって感じですね。
ああ、そうなんですね。
なるほどですね。
今日一の活動がポッドキャストじゃないですか。
いや、そうなんですよ。だから昨日シャワー浴びる元気もなくて、だからさっきやっとシャワー浴びたんですけど、それぐらいの感じです。大変だったですね。まあ、僕なんかあの謎の宗教に入っていて、あの僕は頭痛薬と風邪薬飲まないって決めたのでこんなことになったんですけど、
あれなんか大坪くん前の時はむしろマファリン飲んだとか言ってません
でした。飲みました。前回イブですね、多分イブ飲んで、ただそれでも結局2日かかったのと、なんかやっぱない方がワクチンの効果っていいんじゃねとか適当に思って何もあの
本当
いや、わかんないです。なんか、せっかく体が頑張ってるんだから邪魔した方がいいかなとか思って。まあ、なんか別にどっちもそんな変わらんやろとか思ったっていうのが大きいですけど。まあ、でも
いずれにしても。なんかすごいタイムリーで今の話が、はい、僕も昨日ワクチンを接種して、今日が次の日みたいな感じなんですよね。で、まあ、やっぱり大変で、ただなんかバファリンを飲むとすごい、みるみる体が楽になるので、薬塗ったらすごいなと思いながら、むしろ過ごしてました。
え、先週が届きました。
結構前回、バファリンかなり最初にするというか、 基本はもう飲まないようにしてたら結構つらかったんで、今回逆にあんまり気にせずに飲んでたら、今すごい楽です
ね。なるほど。じゃあ、完全に皆さんと僕逆行ったんですね。僕前回多分、
そうですね。
多分6時間に1回ぐらいイブ飲んでて、多分。っていうふうにこう、モリモリだったんですけど、今回はなしで行ってないかなって思ったら。
僕逆に今回ちょっとそういう感じのペースです。あとちょっと、なんかさっきなんか放送後に行ったのを遮っちゃってきます。
仕事って普通にできました今日。さすがに休みました。
あ、いや、今日実はなんか普通にやってます。いや、なんかさすがに体調悪くなるかなとか思って、早めに上がろうと思ったら、意外と元気だったから、まあいいかと思って。
そうですね。
そうですね。
いや、なんで僕、これ5連休になっちゃうんですよね。月曜日休みだから。計らずし、計らずして。
あ、月曜休みなんだ。
月曜休みですよね。
来週月曜休みですよ。
そうですよね。
とか、谷さんもあんまり関係のない暮らしをしてるから。
あんまり
無職だから。
無職じゃないっていう感じですか。無職ではないですけど。
は、あの、この前、地震があったじゃないですか、一昨日ぐらい。
ああ、そうだって、それもあったな。
はい。
ありましたね。
地震で結構揺れて、あの、飼ってるメダカの水槽から、エビが勢いよくビチって出てきて、それを手ですくって、入れ直すってことを夜中やってました。
エビ？エビ？
エビとメダカ
がいる、ね。エビもいたんだ。あ、で、エビが出てきてた。
エビがビチビチして出た。
へえ。そんな。
停電とか大丈夫でした？
あ、うち停電したんですよ。
ああ。
で、なんか知り合いが、
ですね、
直線距離で言うと50メートルから100メートルぐらい、歩いて2、3分のところに住んでる友達がいて、で、そこの友達は、あの、あ、うち停電したんで、なんかあったら、なんで行ってくださいって言ってくれて、あ、そんな距離でも停電したとこで死んだとこあるんだなって思ったんですけど。
あ、なんか今回の停電は、あれですよね、その、負荷を下げるために、一時的に落としたみたいな話だったよね。
うん、一時は犠牲になった場所なんですけど、うちが。
なんか何かの選択によって、残したとこと、
確かにそれちょっと思ったのが、そのうちの周り、うちの近くに文教区役所があるんですけど、でうちから文教区役所見えるんですよね。ここまで行くとだんだんうちの住所特定されそうですけど、まあ見えるんですけど、パッとつけたらなんか周り真っ暗 で文教区役所だけめっちゃついてるんですよね。だから何かの優先順位があるのかなってちょっと思いましたけど、
これ一つ上です、まあ、可能性残ってほしい気はする。
まあ逆より絶対ですからね、我々がついてるから文脚役所死に
ました
ってい
う。まあそうですね、
絶対
混乱しますからね。
ついてたんですよね。なんでまあそういうことなのかなと思って、これは僕は寝てたんで、僕その、いや、いつもはあれ11時半ぐらいでしたっけ、12時ぐらい、
僕なんかそんなぐらいの時間です
ね。いつも全然起きてるんですけど、だいたい僕2時ぐらいまで起きてるんで、で、ただ昨日は体調が死んでたんで早くから寝てて、なんか地震来て、なんかこの頭はもう意味わかんないですよ。なんかすっごい頭痛いし、体だるし、なんか地震だし、なんか
ちょっとすごい不安になりそうだね。
なんかテンションの持って方わかんなくて、なんか、とりあえずだから念のためブレーカーを落として急いでラジコをインストールして NHK のラジコを聞いて、でもなんか携帯のバッテリーも死んでいくから、とりあえず何かあった時のためのバッテリーをどうするかをこう家の MacBook Pro をかき集めて考えてとかやってましたね。とかっていうのを30分ぐらいした後に、うん、いや別に何やっても変わらんから寝るかって思った頃に停電復活したんですけど、停電とかは、まあ、僕みたいに重症バレても怖くないまんかどうかによりますけど、どうでした？
あ、でも僕の住んでるあたりはすごい無事で、なんかちょっとてか、まあ結構揺れたなとかいう話を、まあ、してたら、ちょっと調べたらすごいいろんな場所で停電してみて、ラッキーだったんだなみたいな、ちょっと思いました。
そうですね。
あと、なんか逆にその、僕は次の日ワクチン接種だったんで、結構それが予定通り行われるかとかちょっと分かんなくて、
確かに
不安になったりとか、一応無事だったんですけど、無事できたんですけど、はありましたね。
なるほど。うちのあらゆる電子機器の電源が一回切れたんで、めちゃめちゃだるかったですね。 パソコン iMac なんで、一回電源切るとだるんですよね。絶対、強制的に切られるのが。
ああ。
なんか、ブレーカー戻した瞬間に PS5 がピーって言ったり、なんか、いきなり加湿がプロンって言ったり、いろんなやつが、いろんなやつの起動音がするんですよね。
あ、スマートフォンは、停電には弱いですね。
そうです。あ、あと、あの、ツイッターでもいっぱいいましたけど、やっぱオートロック開かなくなって、だーるって思いました。
それ結構実害がでかいですね。うん、
まあ、出れないことに関しては、なんか、まあ、じゃあ復旧するまで家から出なくていいやって思うんですけど、これあと一歩で家に帰れつくとこだったんですって人めっちゃかわいそうって思って、しかも今、飲食店とかもやってないし、この時間帯。なんか、かわいそうって思いました。
オートロックって、停電の時には手動だったりしないんですか？
ああ、どうなんでしょうね。僕、開かないという情報だけ聞いたんで、よく知らないんですけど。まあ、でも自動ドアなんで、自動ドアがどうなるかですよね。
なんか、ガラスでできてる軽い自動ドアって手で開いたりするじゃないですか。
ああ、停電の時入り放題なんですかね。内側からだったら、ちょっとボタンを押したら動くとかあんのかな。
停電してるから。
でも少なくとも外からは無理ですよね。外からは多分停電してたらマジ入れないですよね、多分。停電してるとき入り放題は多分やばいんで。
どっちがいいんですかね。
そうですね。
まあフェールセーフ、難しい話ですよね。その停電したらセキュリティガバガバになるか、停電したら誰も入れなくなるか。
まあでも出れないとかって結構クリティカルな感じがする
から。まあそうですね。しかもなんかあの
機能を失った時も止める、うん、閉じる機能も失ってほしいかも僕は。
オートロックがあるマンションって裏口はなんか普通のドアみたいなのあるじゃないですか。なんかガチャって開けたら開くけど、はいはい、その
外部からは、
ああそれそれです、そんなやつです。うちそれがないんですよね、オートロックなんですけど。なんでオートロックってまず1箇所しか出れたことがなくて、そこ殺されたら死ぬんですよね。だからマジ出れなくなったんですけど。まあ、あと全然関係ないけど、うちウォーターサーバー大好き人間なんですけど、最近ウォーターサーバーが変わって、あの電動式になったんですよね。なんで、まあ落ち着いて水飲むかと思ったら水が出なくて、嘘だろ。
それは辛いです。
でウォーターサーバー最適化してるから、こう飲めるものって他に何もないんですよ。もちろん水道水を飲みますけど、そうペットボトルのお茶とか麦茶を作ってとか、ね、そういうもの全くないんで、なんか水が飲めねえって思って悲しかったです。気をつけましょう。
そんなことがあるんですね、
はい、電動した時になんか停電の時出ないんですよって言われて、そんなレアキャストから別にいいっすよって思ったんだけど、大事だった。
地震が大変だった話でしたね。
地震が大変だった話でした。はい。ちょっと僕今日結構気になってるやつがいくつかあるんですけど、どこ行こうかな。まず、キーワード的にめっちゃ気になるこの NFT ゲーム始めましたって、これってあれですか？
あ、ま、僕ですね。
これ何ですか NFT ゲームって
。NFT ゲームを始めました。始めましたって感じなんですよ。僕も何やってるか分かんないんで正確な物言いがちょっとできないんですけど、いやなんかちょっと仮想通貨とかそこら辺キャッチアップしたいなって思って、で NFT でアートを買うみたいなやつはあるじゃないですか。
ありますね。
それはなんかあるなっていうのは認識してて、でゲームと組み合わさってるのが結構あるらしくて、
そこよく分かんないですけど、いきなり分かんない。
レアキャラクターが本当に世界に1匹しかいないレアキャラクターを手に入れられるみたいな。
ああ、なるほどね。
その所有物が NFT のなんかトークになってて、その所有権がもう保証されてるみたいな、そういうやつがあるらしくて。僕が始めてみたのは、ステップンっていう、ステップ N っていう、なんか、スニーカーを買ってそれを使って走るとコインがもらえますみたいな、そういうなんか 怪しい感じのやつなんですけど、それを水曜ぐらいにちょっとインストールして、スニーカーを買ってみて走ってますっていう感じです。
それはゲームと呼ぶんですね、それを。
ゲームですかね。なんかその、僕他のやつは知らないんで、本当にこれしか知らないんですけど、ゲームとして楽しんでる人よりも、多分そのトークンみたいなのが値上がりして、投資みたいな気持ちで始めてる人の方が多いみたいな世界で、おそらく。なんか、このゲームも、そういう人ばっかりって感じなんですよね。ネットで検索すると。あ、走る。一日に走れるエネルギーがなんかチャージされて、それを走ると、そのスニーカーの性能に合わせた、なんかコインが少しずつもらえますみたいなやつなんですよね。
これ、さすがになんかゲームの顔、なんか、ゲームの顔をかぶったギャンブルじゃないかって気がしてきますけどね。
ゲームの顔をかぶった陶器なんだと思うんですよ、大体ここら
辺。
でもなんかそのなんか怪しいじゃないですか、全部 NFT とか。
まあアーリーなものはどうしてもそういう印象になりますよね。
いかに怪しくなさを演出するかみたいなところが結構ポイントなんだろうなと思ってるんですよ。結構これはゲームっぽく見える方だなって思ってる。
へえ。ちょっとインストールするか。え、走るって、だからその、つまり僕の今年の目標、その東京マラソンが走れるぐらいの体になるっていうことなんですけど、まあそれのモチベーションとして、なんかよくわかんないけどトークンがもらえるっていうモチベーションで走ってもまあいいんですよね、これ。
まあいいです。ちなみに、なんか初期。あのスニーカーを買うのにめっちゃ高いっていう問題があります。
え、金払うんですか最初に。
まあそうだそうだね。
え、高いでどれぐらいですか。何百円なら別
に多分10万ぐらいなんじゃないですか。
は、いやそれはいいわ。
意味わかんないって怪しい世界なんですよ。
いやそれタンさんどうしたんですかそれ。
いや僕なんか昔そういうのがあったので寝かせていたので、なんかちょっと買ってみるかっていう感じで。
昔買ったスニーカーがあったんですか。
あ、ごめんなさい。昔買った暗号通貨とかがあって。
あ、それを寄せて持ってきた。
そうなんですよ。
え、
あとなんか走るっていうのが、いかに投機目的じゃないっぽく見せるかっていうところがポイントなんだろうなって思いながらやってるんですよね。まあ、走って健康のためにやってるんだよっていうふうに言えるじゃないですか。
いや、なるほど。
騙されたりしたり、あの大暴落したら、それを報告しようかなって思って聞きます。
うん、いや、動くんだったら、まあ、よくわかんないコインよりピクミンのが欲しいかなって、ちょっと思いました。はい。
でもなんかもう、うぞうむぞうがあるって感じですね、こういうのは。
うん
はい、
いつかピクミンも売れるようになるんですかね。なんかなんとかピクミンは高いですみたいな。
なんか僕の認識だと結局そのメタデータにこれ僕のっていうのをなんか入れてるだけだと思ってて。
まあそうですね。はい。
なんか
どこはちょっとあるのかなと思ってますけど。
なんか重要なところが僕聞き取れなかったです。今、コネクションが僕はロストしてたっぽい。
あ、本当ですか。え、なんか、その、メタデータとして、これは僕のもの、もう僕がワンシップを持つものみたいな情報を入れてるっていうだけだと思ってるんですけど。
まあ、自分もその認識ですね。なんか、それに関して僕が、理解して一番良かったなと思うのは、まあアートの世界と NFT がすごいなんかセットで語られることが多いけれどもという文脈で、まあアートを買うときに絶対に一緒に買う必要があるものが権利書であると。 で、その権利書に確かに、うん、まあ、大坪新平という人間が、この絵を、まあ、丹治誠から買いましたということを公的機関だったり、まあ、どこか信頼のおける人にサインしてもらうことによって確かに大坪新平に移ったということも一緒に買わないと意味がないですよねと。で、逆に、それがさえあればいつでも自分の手元に置けるので、別にどっかの美術館に貸してても良いとなってくると、自分その絵の実体というものを持っていなくても、その自分が所有者であるということさえ証明できれば人々は満足するし、実際にそれでアートの世界は動いていると。では、その、まあ、台帳と呼ばれるその誰が今の所有者であるっていうことを証明するかっていうものを、まあ、ブロックチェーンでやればいいじゃないかというのが NFT であるというふうに認識していますと。
まあ、そういう意味で大体そんな感じなんじゃないですか。
はい、そう認識しています。っていうんで、まあ、そのまあ唯一無二のもの、まあ、ないし有限このものの所有権がありますってことを所有するために使われると思うので、なんで、あの期間限定有限コピクミンだったらいいかもしれない。
そうですね。あと何に使われてるんだろうね、本当に。
まあでも要は、でも実際なんか確かにこの時にこう言ったじゃんっていうことを言うためのものであれば、逆に何でも使えるなと思ってますけど、
うん、
まあ、単なる消しにくい データベースなんで、
まあ、ゲームとかだとしたらチートができないゲームみたいなのが作れるとか。
チートができないゲーム、
それはでもなんか僕の認識と結局なんか同じようなことは別の方法でも実現できるなと思っていて、
まあ、まあそうですね。
あんまり魅力を感じてないです。
ああ、そうなんですね。
はい。
なんか、いや、何に使えるかは僕も全然わかんないけど、
僕も
めっちゃそう、ね、ムゾムゾが出てて面白い世界だなって思ってます、僕は。
まあ、そうですよね。まあ、ビットコインがやっぱ面白かったのって、その、チェーンを維持するモチベーションがちゃんと作られていたことだし、チェーンを維持するみんなが狡猾にお金稼ぎのためだけのことを考えたら健全なブロックチェーンの状態が維持されるっていう、そのモチベーションと実装がすごく綺麗だったっていうのがブロックチェーンの革新的なところだと思ってて、そうじゃなくてただデータベースをただ管理したいってだけだったら別にブロックチェーンじゃなくてもいいよねっていうのは本当だと思うんですよね。
そうですね。
まあ、ただブロックチェーンの方がみんながかっこいいって言うからそれでいいじゃんってちょっと思いますけどね。
みんな何ができるか分かんないけど新しそうだなって。
うん、でも別になんかマジで
やってるんだと思うんですよ、
うん、
その中からキラーアプリみたいなのが出てくる可能性はなくはないなって思っていて。
そうですね、
ちょっと勉強してます。
まあ、僕の予想なんか、まあ、なんかこうやって僕結構簡単に記憶改変しちゃうので、せっかくなので2022年3月の僕のこれからの NFT どうなるか予想をちょっと言っておいて、後で間違ってたねってわーわー言いたいんですけど。
偉いですね。
いや、僕これ最近ちょっとちゃんとやろうと思ってて、なんか結構僕簡単に記憶改変しちゃうので、でそれで言うと正直わかんないんですよね。で僕の短期的な予想としては、なんか 3DTV ぐらいの感じになって、なんか一時期元気だったよねで終わるんだろうって思ってるんですよ。ただそのいろんなものをデジタル化していくのにブロックチェーンかっこいいっていう非本質的なモチベーションでみんながいろんなものをデジタル化するっていう、なんか未来が来るっていうのは一個ありえるなって思ってて、例えば分かんないけど不動産にブロックチェーンを持ち込んだら別にブロックチェーンじゃなくてもよかったんだけど、なんかこの不動産はブロックチェーンを使っててかっこいいとか、ブロックチェーンを使って家を買いましたってのがかっこいいからっていう流れですごいデジタル化が促進されるみたいなことは副次的にありえたりするのかなと思ってて、まあ、そうなってくるとちょっと未来が違うかなと思ってるんですけど、まあ、基本的には来ないと思ってるんですよね。
ただ松尾君は来ない派ですか。
校内派
です。僕は圧倒的校内派です。
あ、そうなんですね。
僕はあの、投機対象としての盛り上がりは、まあ、まだしばらく続くかもしれないけど、 生活を便利にするものではあまりないなと思ってるので。
ただインターネットもそうだったんじゃないですかとちょっと思うんですよね。なんか80年代とか90年代の時のインターネットの話を見た時もそんなもんだったんじゃないかなと気がするんですよね。わかんないけど。
なんか僕はそっち
の。インターネットは別に代替手段が僕はないと思ってるけど。何かしら可能性を
感じてる。あ、ごめんなさい、どうぞ。
あ、いえいえ、どうぞどうぞ。
じゃあ、丹治さんから。
本当に、まあ、何かしら生まれてほしいなっていう、その期待感だけですね、僕は。はい。
うんうんうん、南さんは割と別に、まあ、インターネットみたいな代替手段、この高速でこの帯域で通信ができるようなものではなかったのに対して、別にブロックチェーンでそういう何か、代替不可能なものがことができるようになったわけじゃないから来ないんじゃないか派ってことですかね。
そうですね、そうですね。
まあそれはめっちゃわかりますよね。なんか僕もそこはその気持ちめっちゃわかって、それが来ないと思ってる理由の9割ぐらいで、ただ1割ぐらいそれをきっかけに、なんかみんなのデジタル化への気持ちが動くってことは、まあありえなくはないのかなって思ってますね。あと僕ちょっと気になってる動きがもう一個あって、今 F1 も、そう、今日から F1 始まるんですけど、てか多分今収録中に始まったんですけど、 F1 の、まあその、まあ、公式練習なんで、まだその、なんで、レースが始まったわけじゃないんですけど、最近 F1 で広告で2、3年前までは一番多かったのは石油関係なんですよね。
へー、はいはい。
なんですけど、まあ、ちょっと金額とか僕見てないんで、まあ、一消費者としてそのレースを見てる時の気持ちなんですけど、雰囲気として今多分一番多いの仮想通貨なんですよね。まあ彼らがお金持ってるからっていうのはやっぱ大きいと思うんですけど、なんかすごい当たり前感のあるものにすごい見えてくるんですよね、こんだけ見てると。
うん、
だから人々が普通に感じ始めて、むしろそっちの方がかっこいいっていう雰囲気が出てくると、ぐっとそっちの流れに行くってことはありえんのかなってちょっと思ったりしています。まあ的な感じでした。
2021年3月の予想でした。
はい。まあでも僕の言い方ちょっとせこいので、やっぱちょっと断言しておきますわ。なんか可能性はあるっていうのはやっぱせこいなと思ったので、来ないで。
僕はなんかもう数年前からずっと来ない派ですね。多分丹治さんともたまにそういう話をしてたんだけど、谷さんは期待してるかっていう認識です。
まあそうですね、自分の全然想像はできないけど、想像を超えるものが出てくるのではっていう気もするし、
南さんのやっぱ意見めちゃめちゃ強いなと思いますけどね。やっぱりそれって何かできないことができるなってわけじゃないっていうのは、まあ、その通りで、
なんかそのいや、チェーンを伸ばして、改ざん難しくするとかは分かるし、まあ、実際そういうのっていうようなんですけど、それを、じゃあ、何ですかね、その、まあ、ビットコインとかでやってたみたいに、じゃあ、分岐するのを防ぐために、なんかいろいろ考えようとか言うと、急に、いろいろ、難しくなっていくと思っていて、でまあそれの対策としてまあいろいろまたじゃあプレイヤーを少なくするとか考えてたりするんですけど、なんか結局そうすると効率的には究極的にはもう一つのシングル DB があって、そこにチェーン作っていく方がいいよねみたいな話になっていくので、なんか
この本質的に分散システムだから本当にどこまで効率的になれるのかどうか怪しいみたいな、そういう気持ちは僕もちょっとあるかもしれない。
うんうんうん、
そうですね、なんか結局効率とかを考えていくと、なんか元々の歌い文句とだんだん離れていくなっていうのをちょっと思うんですよね。
うんうんうん、
まあでも僕らがツイッターにツイートしても、ツイートするのとかもなんかそんなくだらないことをめちゃめちゃエネルギー使って、その あの、なんだっけ、海底ケーブル使って、なんか、情報を送ってるから、いや、
まあ僕結構、うん、最終的に一般消費者がどっちの方が欲しくなるか、そこに尽きると思うんですよね。で、ブロックチェーンかっこいいっていうのが、そのかっこいいものを使ってるという、まあ、ブランディングの気持ちが、まあ、僕は無視できないかもなっていう気も若干の不安があるっていう。
いや、なんか面白いですね、その3人とも視点が違
って。僕は結構ブランドが好きなんで、その、
うん、
同じものでもた、なんか いいロゴがついてたらそっちが欲しいんですよ、僕は。はいはい、で、F1 とか見てても、やっぱすごいいろんなもの、いろんな会社のいろんなロゴがついてて、そうだよね、僕が この会社からお金をまあ、なんか買うと、周り巡ってこういうとこにステッカーペタペタ貼るお金になるんだなとか思って。だからまあ、やっぱ人間本質的に情報を買っていて、情報を買ってるっていうのは、情報商材とか意味じゃなくて、これがいいものであるという気持ちを納得のためにお金を払っている部分がどうしてもあるので。そう、なんかブランドっていうものがこの中でこの世で成立しているのと同じぐらい、うん、NFT のブランドって成立しうるんじゃないかなってちょっとみたいな怖さを持ってますが、まあ何度も言うように来ないで。はい
はい、 F1 といえばですね、
F1 といえばですね、
なんかさっきちょっとニュース見たんですけど、 Google 先生がマクラーレンの F1 のスポンサーになったそうですよ。
そうなんですよ。てか、そうなんですよ。
さすがごめん。
なんで、
イメージ画像があって、タイヤのホイールが、クロームにそっくりのカラーリングになってて、
いいなって思ったんですよ。これ、クロームっていうか、グーグルカラーっていうか、まあ、
ああ確かに最近、いろんなプロダクトを全部、この4色でっていうのやってますね。
あ、てか、Android っていうロゴもでっかく入るんですね。
そうですね。背中の部分に Android って書いてあって、うん、確かに Chrome のカラーじゃないですね。Google の4色 を丸く配置するとなぜか Chrome に見えてしまうっていうだけだ。
ですね。てか、テック系で言うと、AWS も公式スポンサーだったか、そうだったか、どっかのチームになったんですし、あと、最近、レッドブルのタイトルスポンサーにオラクルがなったんですよね。で、これ噂なんですけど、F1 史上最大予算で、その、スポンサー権を獲得したんじゃないかというニュースが出てるぐらい注目されてるんですよね。金額にして多分100億円、日本円にして100億円とかそういうレベルの、スポンサー費を払ったんではないかと言われています。ちょっと、まあ、いろんなところ、いろんな数字が出てるんで、うん、どれを信用してか難しいんですけど。今オラクルレッドブルレーシングなんですよ。去年までレッドブルレーシングホンダだったのに。すっごいでかくオラクルって入ってます今。
オラクルレッドブルっていうのがヒットしますね。
そうなんですよね。それから、NEC が、あれ ?NEC マクラーレンに入れてなかった ?NEC 外れたんですかね。
これってその一つのチームにたくさんのスポンサーが出資する、
はい、
出資というかなんか
そうですね、
お金を出すと、まあなんか面積みたいな感じで決まっていくんですかね、その、
そうだと思う。基本的には露出量に比例する、あ、露出量が、金額に比例する形になっていると思いますと、うん、で露出量ってあれって中途半端な言い方したのは、例えばオラクルに関してはオラクルレッドブルレーシングっていう名前の部分での露出も獲得しているので、単なる面積の比で言うと、ちょっと少なめなんじゃないかな、多分。とか。ですかね。それこそ、スーツのところにはすごい大きく書いてあるけど、その、まあ、レーシングスーツにはロゴが入ってるけど、車の方にはロゴが小さめとかいうこともありますし、いろんなパターンあるんですよね。
結構テック系もスポンサーしてるんですね、F1 は。
そうなんですよね。まあ、特にやっぱ最近だとデータがすごい大事らしいんで、結構、その、データ解析をするために、でっかいところと組むっていうのよくありますね。
ほう。
空力の計算とか。
実際
はい。
で、AWS 使ってとかそういうことですよね。
そうですね。ちょ中身どれぐらいちゃんとパートナーシップなのかよく知らないんですけど。
そうだよね。
でもまあ、お金の動き方から考えると多分、なんか、多分 10億円規模で動いてる。ちょ、これ僕の簡単な予想なんですけど、1億円規模じゃそこまでしないでしょっていう感じだと思うので、10億円規模動いてると、まあ、僕これなんかソースがあるわけじゃなくて僕は勝手に想像してるんですけど、それぐらいの金額になってきたら、そう AWS とかだったら一人二人エキスパートアサインして、この人たちがなんかうまくいくような技術支援いっぱいしてあげてってなるくねとは思うんで、なんかちょっと、うん、AWS だったら安めにいろんな計算インスタンス使わせてあげつつ、なんかあこういう計算だったらこういうふうに組んだらうまくいきますよとか言って実装しましょうかとかやったりしてるんじゃないかなと思っています。想像です。
まあ、実際それで本当になんか F1 強くなったとかっていうストーリーが成り立ったら、そっちの方が宣伝になる気もするし、
まあ、そうですね。
ただ実際本当にどのくらい使ってるのかなっていうのは、うん、なんか外から見てると分かんないですよね。
そうなんですよね。実際中身どれぐらい、そこも結構秘密なとこしてるとこ多いだろうし、まあ、ポーズだけのこともいっぱいあるだろうし、まあ、全然わかんないですよね。
さすがですね。あの Google 戦のスポンサーはよく知ってましたね。
いや、ちょっと社内の F1 クラブでも話題になってました。
そうなんだ。
そうなんですよ。まあっていうんで F1 面白いんでぜひ見てください。あとは、ゼルダで 3D 酔いまで行きたいな、これ。ちょっとここまで聞いていいですか？
誰ですか？
ゼルダやってるやつは。
いや、僕なんですけど、これ。3D ゲームって酔うよねって、それだけなんだけど。
いや、めっちゃわかります。
視点グルグル。あ、谷さんが酔ってるんですか？
僕が今この瞬間酔ってるんですけど。
ゼルダってどのゼルダですか？
ブレス・オブ・ザ・ワイルドですね。
おお、ブレス・オブ・ザ・ワイルド。
今さらやってみたらすごい面白くて。
いや、いいですね、いいですね。素晴らしいです。
あれ、新しいのなんか出ますよね。あれ違ったっけ？
出るって噂がある。
うん、あ、噂なんだ、あれ。あ、なんか新作はもう出て買ったこと
かもしれないですね。
うん、
なんか、なんか追加コンテンツが出たりとか、ゼルダ無双っていうのが出たりとか、
ゼルダ無双。
あ、そう、そういうのがあるんですよ。光栄が作って、なんかブレード・オブ・ザ・ワイルドのちょっと昔の話をやっていて、まあ、かつちょっと無双シリーズっぽいというか、まあ、無双シリーズとして作られたりとか、あったりとか。
それもやったんですか、南先生。
あ、なんて言いました今。
あ、それもやったんですか。
データ無双は、データ無双でも途中ですね。僕、あの途中までやって、止まったまま今は放置してますが、そうですね、一時期やってました。ブレス・オブ・ザ・ワイルドはやりました。
はい、面白くて世界に入っちゃうんだけど、その世界に入ってると頭痛くなるっていうのが僕の、あの今日の相談事なんですけど。
なんか僕ゲームで言うと、
辛いですね、
あの僕発見したのが、僕 30fps でやると酔って 60fps だと酔わないっていうことを発見したんですよ。
また FPS の話だな。
なんかフォートナイトやってる時に僕 PS4 プロで画面2分割で奥さんとやってたんですよ、一緒に。そしたらめっちゃ酔って、これは FPS が悪いからだなと思って PS5 になって、 PS5 でやったら PS5 だと 60fps 出るんですよね、画面分割としても。そしたら酔わなくて、うん、あ、30と60で違うんだってこう。僕あの一時期頑張って、あの 4K とあの 1080p の、 あの映像を区別するっていう目をあの獲得したんですけど、で最近はあの 30fps と 60fps を見なきるあの目を手に入れました。
いいですね。
あとは、
FPS 高いと酔わない説、ちょっと僕、検証できないから悔しいな。
あと、それ
でもなんかあれですよね、はい、いや、本当に FPS で変わるかは、まあ、ありますけど、ヘッドマウントディスプレイとかで、なんか、VR やるとかだと、FPS とかで結構酔わないがあるとか、なんかそういうのはあると聞いた気がします。
ヘッドマウントディスプレイでやって、自分の体が動かないのに視点が変わったらかなり酔う気がする。
そうですね。まあ確かにその辺の、なんか結局機体とのズレみたいなのが酔いにつながるとか、
そうですね。
言いますよね。
それで言うと、僕
も。電車とかで酔うのも同じですけど、電車でか車とかか。
酔う酔わないで言うと、もう一個提唱した説があって、レイテンシーですね。一回実家で、年末帰省してゲームスイッチやったときにめっちゃ酔ったんですよね。酔ってなかった、その自分の家でやってるときに酔わなかったのに、なんかがおかしいと思ってずっと分かんなかったんですけど、途中でこの人レイテンシーかと思ってテレビの設定を変えてゲームモードに変えたらいつもと同じ感覚戻ったんですよね。ちゃんと測ってないですけど、そのテレビだと最大で60ミリセックだったかなぐらいの、とりあえず、数フレーム分ぐらいだったと思うんですけど、ぐらいの遅延があったんですよね。その、なんか、ビビットモードみたいな、ちょっと映画に合わせるモードだったみたいな。それを、限りなく、まあ、レイテンシーが少ないゲームモードにしたら、その時は差分があるとしたら60ミリセックぐらいだったんですけど、それぐらいにしたら全然感覚変わったんで、ディスプレイを疑うってのは一個あると思いました、やっぱり。ちなみに、どういうコンフィグレーションやってるんですか？
僕はスイッチをデルのディスプレイにつないでやっていて、
あ、ディスプレイが悪いです。
一周された
え、でも実際マジ気になるのが、そのスイッチだったらこの画面そのまま置いてできるじゃないですか。
はいはいはい。
それでやったら読むのか読まないか気になりました、すごい。
まあでも画面サイズ結構違うから、
まあ比較しづらいという。
でもまあ大坪くんの説もその機体とのズレみたいなところはちょっと似てますね。
そうですね。丹治さん、ちょっと治安が悪そうな、治安悪そうって言ったらだな、頑張ってくれてるんだから。消防車が、丹治さんの家の唯一の欠点だという話は聞きました。まあそうですね、丹治さんが言いたかったことをきっと適当に続けると、機体とのズレが、あるかどうかっていう話で言うと、まあ、遅延が大きいと当然機体とのズレが大きくなるので、レイテンシーを疑うという可能性というのは追求しても良いかなという話かなと勝手に想像しました。合ってますか？
まあ、あるかもしれないですね。
参考になりました。
はい、頑張ってみてほしい。レイテンシーと
ちょっと治安の悪い人です、ね、すみません。
いや、治安が悪いまで言わなかった。治安はいいです。
はい。まあ、そんなところですかね、今日は。
そうですね。結構時間も来
てし。記念すべき100回終わった。
これどうすんだろ、100回目。何やればいいんだ。とりあえず、アガタ呼んでく
れ。レギュラーゲストのアガタ先生を。
レギュラーゲスト呼んでくか。うん、まあ多分 95% の確率で何も考えず100回目を迎える気がする。
そうですね。
まあまあまあいいんじゃないですか。
はい、まあ適当に来週の僕ら考えてくれます。というところで第99回ポッドデンジェンでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。